こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。神経科学脳の探求カラー版は MF ベア BW。このオーズ MA パラディーソによる神経科学を体系的に学ぶための教科書である。神経細胞が電気信号を生み、シナプスで情報を受け渡す仕組みから、視覚聴覚、回生感覚、運動、情動、睡眠、言語、記憶までを一つの連続した問題として扱う目的は、脳についての知識を用語の暗記として示すことではなく、分子細胞回路行動という異なる階層がどのように結びつくかを理解させる点にある。全体は神経科学の基礎、感覚系と運動系、脳と行動、変化する脳という大きな流れで構成される。フルカラーズ版と神経解剖図譜を活用し、複雑な立体構造や信号の時間的変化を視覚的に把握できるよう設計されている。入門的な見通しを与えつつ、医学心理学、リハビリテーション工学にも接続する標準的な概説書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ニューロングリアマク電位から始める情報処理の基本原理、本書の基礎部は、脳を単なる器官として眺めるのではなく、情報を表現し伝達する細胞システムとして捉えるための土台を作る。中心となるのはニューロンであるが、指示細胞とみなされがちだったグリアも神経系の維持と機能に不可欠な構成要素として位置づけられる。さらに細胞膜を隔てたイオンの偏り、静止膜電位、活動電位という順序で、なぜニューロンが長い距離へ比較的確実に信号を送れるのかを説明する。重要なのは、電気信号が電気が流れるという単純な出来事ではなく、膜の選択的透過性とイオンチャンネルの開閉に依存する生物物理学的過程だという点である。こうした理解がなければ、後の感覚受容、筋運動、学習、疾患の説明は個別の知識に分断される。本書は細胞の構造と機能を対応させ、神経系の解剖学的な方向区分も並行して導入する。そのため読者、微小な膜状の現象が脊髄や大脳を含む大規模な系の働きへと接続される見取り図を得られる。次に、シナプス伝達と神経伝達物質が回路の意味を変える仕組み、活動電位が軸索を進むことだけでは、脳が多様な情報を処理する理由は説明できない。本書はシナプス伝達を取り上げ、ニューロン間の接点で化学物質が放出され、受容体を介して次の細胞の状態を変える過程を示す。ここでは、興奮性抑制性の作用、受容体の性質、伝達物質の働きの違いが、神経回路の計算にどう関わるかが焦点となる。同じ入力であっても、受け手の細胞が置かれた状態や結合の組み合わせによって発火しやすさは変わる。したがって脳の情報処理は、信号を一方向に中継する配線図ではなく、入力を選別し、増幅し、抑制し、統合する動的な相互作用として理解される。本書の構成上、この将軍は薬物作用や精神疾患を考える際の基盤でもある。神経伝達物質を感情を決める物質のように単純化せず、特定の回路受容体時間尺度の中で作用するものとして扱う視点が得られる。分子レベルの出来事を行動や認知の説明へ安易に飛躍させない点に、教科書としての重要な価値がある。さらに、視覚聴覚、多性感覚と運動制御を通じて学ぶ感覚運動変換、感覚系と運動系の部では、外界や身体内部の変化がいかに神経信号へ変換され、最終的に行動へ結びつくかを扱う化学感覚、目での視覚受容から中枢視覚系における処理、聴覚と平衡感覚、回生感覚を順に学ぶことで、感覚が受動的な記録ではないことが明らかになる。各感覚器は異なる物理化学的刺激を扱うが、受容器による変換、情報性経路、脳内での特徴抽出と統合という共通の論理を持つ。とりわけ視覚を末梢と中枢に分けて扱う構成は、網膜で始まる処理が大脳皮質での知覚へそのまま移し取られるわけではないことを理解する助けとなる。運動についても筋肉への命令だけでなく、脊髄による制御と脳による制御を区別する。反射や姿勢制御から髄運動に至る複数の階層を区別することで、運動が単一の司令塔によって実行されるという誤解を避けられる。感覚情報が行動を導き、その結果が新たな感覚入力となる循環を把握できる点は、臨床的な機能障害やリハビリテーションを考える際にも有用である。そして、動機づけ、情動、睡眠意識を脳と行動の関係として位置づける。本書は情動、動機づけ、性、睡眠、言語、注意、意識、精神疾患を脳の工事機能としてまとめる。ただし、これらを一つの脳部位へ単純に割り当てる説明ではない。行動は神経系の化学的制御、内分泌的状態、感覚入力、記憶、社会的環境などが交差して現れるため、複数の回路と調節系の関係として考える必要がある。例えば、睡眠は休止状態ではなく、脳のリズムと状態変化を伴う積極的な生理過程として扱われる。注意と意識の消耗も、脳が常に同じように世界を処理しているのではなく、覚醒度や課題、 選択的処理によって利用可能な情報が変わることを示す。精神疾患を扱う章がこの流れに置かれている点も重要である。診断名を神経科学の一因へ還元するのではなく、認知・感情・行動の変化を神経科学的に検討するための入り口として位置づけるからである。読者は、脳科学が人間の経験を完全に言い換える万能な説明ではない一方、経験と行動を検証可能な仕組みとして研究するための方法を提供することを理解できる。最後に、神経回路の配線・可塑性・記憶を結ぶ変化する脳の視点最終部の特徴は、完成した脳の機能を記述するだけでなく、神経系が発達・経験・学習を通じて変化するものだと示す点にある。脳の配線を扱う章では、神経細胞が適切な相手へ接続し、回路が組織化されることが、感覚・運動・認知の前提であると理解させる。続く記憶系と学習記憶の分子機構では、記憶を単一の保管庫や一種類の能力として扱わない。異なる記憶のあり方には異なる神経系が関与し、経験による持続的な変化はシナプスや細胞内分子の変化と関連するという階層的な見方が提示される。ここで前半の膜電位、シナプス、伝達物質の知識が再び意味を持つ。学習は抽象的な心理現象であると同時に、回路の結合強度や機能の変化と結びつく生物学的過程でもあるからだ。ただし、本書の枠組みは、ある分子を知れば記憶のすべてが説明できるという還元主義ではない。発達した配線複数の記憶系、経験依存的な可塑性を区別することで、分子から行動までを往復する研究の必要性を示している。結論として、本書は、神経科学を初めて体系的に履修する医学生、生命科学、心理学、工学系の学生、脳損傷や運動機能に関わるリハビリテーション職、そして専門文献へ進む前に標準的な全体像を必要とする読者に適している。一般向けの脳科学書より専門用語と内容量は多く、予備知識のない読者には負荷がある。しかし、細胞の電気的性質から感覚、運動、情動、意識、記憶までを同じ原理の連鎖として配置するため、断片的な知識を整理する実用的な足場となるフルカラーの図版を多用し、神経解剖と回路の関係を視覚化していることも、文章だけでは理解しにくい経路や構造の学習に利点がある。類書の中で際立つのは、分子細胞レベルの厳密さと、行動認知精神疾患という広い主題を一冊の流れで結ぶバランスである。また、科学者による発見への道のコラムは、定説だけでなく、研究が試行錯誤、技術、偶然、批判的検証を通じて型作られることを補う。試験対策用の要約集ではなく、神経科学の問い方そのものを身につけるための基幹テキストとして価値がある。ご支援いただける場合は、MF、ベア、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。